お待たせしました。マジカル2957回目のお客様です。素敵な方ですよ、陰役リオさん、イエーイ、
よろしくお願いします。
しかしね、もうリオさんって、もうリオくん、
はい、
もう陰役リオさんって言ってね、まずこれ本名ですよね。
はい、本名ですね。よく芸名と間違われます。
いや、本当に芸名にしてしたいくらいの素晴らしい本名です、
ね、
陰役リオさん。リオは、漢字がありましたっけ。
はい、理科の理に生きるという
綺麗な
感じ で、ね、で活動自体はひらがなでやってます。
活動ではリオということですよね。陰役
リオで、陰役
さん、はい、でそのリオさんなんですけど、リオくんが何をやってるかって、実はですね、さった、何日だったかの、OTV の方でですね、あのテレビ番組でですね、リオくんが紹介されたんですけれども、実はカンカラ三振、歌三振のね、あのプレイヤーということで、だってまだ若干いくつよ、5歳
いやいやいや、
ジョークジョークジョーク、いや天才ってみんなに言われてるから今ね。いくつになりました？
もう15かな。
ああ、小さい時私知ってるので、
イエーイ。
今日のお客様は、カンカラさん、歌三振のあのプレイヤーでいらっしゃいます陰役リオさんなんですけれども、はい、実はね、前回ですね、お母様がのりこさんが出てくださっていて、それでお母さんの話をいっぱい聞いてて、それでそういえばリオくんどうしてるのって聞いたら、田村さん今リオ頑張ってんのよって言うから、あ、カンカラ三振でって言ったら、あのネットとかも見てもあのリオくんのことがいっぱい紹介されていて、あなたすごいよね、とにかくいろんな才能があるし、やっぱ生まれが違うのかなと思うんだけれども、沖縄に移住して何年ですか。何年ぐらい？
6年
ですよね。もちろん覚えてないよね、6年前って。
まあ、まだは記憶ありますね、まだ。
幼稚園とか、そんな感じだったのかな？ 6 歳、7歳。5歳か。
いや、小学3年、3、4年の間。9歳ぐらいになって
、ああ、そうかそうか。それで、まあ、リオくんって、ちょっとね、体に問題があったというかね、もう過去形にしちゃうけれども、調子が良くなくって、あの沖縄にね、まあ、移住するというか、場所変えれば元気になるってことあるじゃない、で変わりました。
まあその時沖縄に来る時重症の喘息やってたんですけど、結構病院で入院してて、その時に震災があったんですよ。
3.11
があって、でちょっとお父さんがこれはちょっと危ないからみたいな、その感じで沖縄に来て、もうずっと発作があってずっと咳してたのに、沖縄行った瞬間にスイッチ切ったみたいになくなって、咳がなくなった。もう沖縄来た瞬間にスイッチカチッて切ったみたいに、喘息の咳がなくなって、どんどん丈夫になっていってみたいな、その感じで、そこから三振にやり合ってみたいな、その感じですね。
いやだってさ、何かをやろうと思ってもね、健康じゃないとなかなか難しいじゃないですか、でもすごく嬉しいのが、この沖縄にリオ君が来て、今おっしゃって本当にスイッチをね、もうオフにしたようにだって向こう東京にいる時ってもう厳しかったんだもんね、入院なさったりとかね、なんかあったのかもしれないね、体、気候的にも。
沖縄に来て三振始めて、三振はやっぱり歌は三振だから、どうしても歌うってことで、ハエもそれでどんどん丈夫になってきて、
なってきてね、
沖縄に助けられて、三振に助けられ、本当に体を、心と体を救ってもらいました。
いやでもリュウ君にそうやって言われるとなんかもう涙が出てきそうになるんだけれども、あの歌を歌わなきゃいけない、歌三振ということなので、だってもちろん喘息とかをね経験してる人だから、どれだけその声を出すとか歌を歌うことが大変だったかっていうのはもう手に取るように私もよくわかるんだけど、肺使うから、ね、腹式お腹も使うし、でも沖縄に来たら歌も歌えるようになったってすごくない？
ですね昔から歌とかこういうのが大好きだったんで。
好きだった？
なんか三振に出会ってから、どんどんそれがなんか濃くなっていって、自分の道を見つけられたって感じで、
イエーイ、拍手。 自分が好きなものを見つけられるって今とっても素敵なねこと言ってくれたんだけれども、はい、私も子供娘がいますけど、うん、やっぱりその学校行くことが目的じゃなくて何をしたいのか自分が何をしたいのかっていうことにこの付随して学校が選んでみたりとかっていうことですね、うんうん、順番からするとね、はい、でりょうくんは沖縄へ来て歌三振に出会って歌が歌いたい三振へ行きたいって、はい、そしたらそれ頑張っちゃうじゃないね。で実はねその私も昨日テレビを見せてもらったんですけどまあちょっとアクロバティックな感じもあるしネットとかで紹介されてる時ってもうすごいすごい何三振背中に数えてそうしたりでちゃんと音を出すからすごいなと思ってね、
はい、
あれってもう体が動いてプレイしてるって感じなの。
あれはねもうあれをやり始めたきっかけっていうのが、
うん、
僕の尊敬してる昔の登川誠心先生が、
はいはい、
なんか友達から言うとなんか後ろで弾いてたわよみたいなその感じで言ってあそうなんだじゃあ
やったらどうな僕もやってみようみたいな
どうなるのかなと思って後ろのつったとあ弾けるやんみたいな。
いやでもリスナーの皆さん今ねリュウ君簡単に言ってるけど簡単じゃないですよ。乗っけるんです後ろに三振で自分 の, 胸の前っていうかね普通演奏するじゃないですか、うん、それをこう 首のところにこう乗っけて後ろで弾くっていうのはね、
そうそう
まあ、実際どうなるか知りたい方はぜひ、ネットで調べてみてください、はい、リオ君のね。で、まあ、そういうふうな形で、不思議な感じのデビューだったんですけど、もうちょっとね、もうちょっと、三振との出会いっていうか、どんなきっかけで、リオ君が初めてこの三振を手にしたりとか、この間からね、なったんですか。もうあちこちでいっぱいねお話ししてくださってると思うけど、うん、ここでもお願いします、ね、
三振の出会いっていうのは国際通り歩いてたら、
うん、
いろいろお店とかで流れるじゃないですか沖縄音楽、はい、そこで聞いてちょっとあるところでの島唄が流れてるんですよ、
はい、島唄ってあの島唄
あの宮沢和美さんの楽曲のあの島唄が流れて、うんはい、あのイントロでなんていうのかな雷が落ちたという感じでなんか感動というかもう衝撃というか、
うん、
そこでガラッて変わって何これみたいなその感じでもう続いてなんかちょっといろいろやってみいろいろ聞いてみたんですけどネット上で探してそして沖縄料理のレストランに行ったんですよ、
はい、
そしたらその食堂のお兄ちゃんがその三振を持ってたんですよ本物の三振を、はいそれで僕昔から音楽とか楽器とかが本当に大好きだから本能のままにそこに行ってみたら
本能のまま
本能のままに行ってみたら
いいなそれ
もう お姉さんが優しく三振触らせてくれてみたいなそもうそこが三振との出会いですね。
でそれってリョー君いくつの時今から何年前か覚えてる。
その時が9年前。
9歳
9歳の時か。
9歳って小学校3年生
もう3年生の終わる、終わった、終わる、まあそこら辺ですね。
わお。多分私から見ると、りゅうくんって多分直感人間っていうか、
うん、
もう感覚的にね、それを持ってる子だと思うので、
はい、
で、普通はさ、その国際通り歩いてて、沖縄の民謡が流れてたって、沖縄の民謡だって終わるじゃないですか、普通は。うん、でもそこで立ち止まってりゅうくんがいたんだよね。これは何みたいな。
なんかね。
今だって爆弾が落ちたって言うけど、もう電光石火がなるようにっていうか。そうそうそうで、要するにその三振の音、それともその歌、両方。
なんていうのかな、旋律っていうか音っていうか、ま
あ、
総合的な、なんていうのかな、
うんうん。
まあ総合的な面だと思いますね。
音色
もそうだし、響きもそうだし。
で、そのまま、本当本物のこの三振を触ることができて、
そう
だけど、でも、とてもね、リオ君がこだわってるのがカンカラじゃないですか。
はい、
カンカラ三振っていうことでね。
うん、
私たち的に言うと、カンカラよりは、基本的に普通でいうところの、蛇、うん、側だったりとか、
うんうん、
猫側かよくわかんないけど、そこで怒られちゃう、ごめんなさい。よくある三振の音色がいいのかなって思ったんだけれども、うん、どうしてカンカラだったの？
このカンカラ三振に出会うきっかけっていうのが、出会ったきっかけっていうのが、紫村だったから、紫の村で、
うんうんはい、
ちょっと手作り体験をしてたんですよ。
カンカラ三振を作るっていうか。
そうそうそうそう。なので、もうその時点でもう本物の三振を持ってたんですよ。
あ、
持ってたんだけど。
持ってたのね。
だけど、調弦も何から何まで全部わかんない。だけど三振が欲しかったから買ってもらった。でも弾き方がわかんない。少し触ったらちょっと怖しそう。だから、なんか、 あんま手が伸ばせなかったんですよ。
あ、
気楽に。
そうなんだ。
それで勘九郎さんちに出会って、なんか軽いし、気楽に持ち歩ける、持ち運べるし、気軽に遊び感覚で弾けるっていうのが本当に魅力され、もう魅了されて、それで、ネットで調弦を調べて少しずつ演奏するようになって、はい、それで三振がもうすごいハマってしまったから、もう、今でも楽譜は読めないんですけど、全部耳コピで知ってる曲を20曲、20曲弾くようになって、三振が好きすぎたから、どこに行くのも持ち歩いたから、そしたらおじいおばあが、うん、ええー、にいいの持ってるね、弾かせてみて、みたいなその感じで、弾いてみると涙されたり、結構昔はね、戦後こうやって作ってきたんだよって言われて、これからも音楽頑張ってねって言われて、音楽の道に進んでねって言われて、音楽はこういう人を感動させる力があるんだと思って本当に感動して、じゃあこれは、三振もいいけど、カンカル三振で、みんながやってない、あんまやってないっていうのもあるんですけど、まあ、変わったことをしたい。それと、この三角から三振っていう、芯を動かさずに弾きたいっていうので、うん、三角三振を今でも演奏させていただいてるってことです、
ね。いやー、すごい話。15歳ですよね、まだ。
ですね。
いや、もう、私、あなたの3倍ぐらい、もっとですね、もう、シャッポをこう、帽子を脱ぐ感じなんですけれども、今、お話を伺ってて、どうしてもほら私たちっていうのはその伝統的な楽器、楽器ピアノでもそうだしバイオリンでもそうだし、やっぱこういうものでなきゃ、高いものじゃなければいけない、 ものすごい完成されたものじゃなきゃいけないっていうのがまだどこかにあるんだけれども、リオ君のあのエイジですね、その10代ティニエイジャー、それでその今の若い子たちの持つ感覚がリオ君のカンカラ三振に興味を持つきっかけになったことも間違いないなと思ったのね。それで高ければいいっていうもんじゃなくて、カンカラだったら本当にあの気楽に楽しんで作れるってもっと身近だっていうことは、その15歳のリオ君だからこそ見つけたものだなって、とっても私たちなんかおばさんおばあちゃんだから、三振ったらこんないよねっていう、なんかなんていうんですか、こういうのでこうなんていうの、規制概念があるもんだから、だから天才じゃないんだけどでないところっていうか、人がそんなにこう着眼しないところに目をつけてね、でおっしゃってたじゃない、簡単に軽いし持ち運びもできるし、で私は昨日のテレビでね、でしっかり演奏してるし、それでエレクトリックギターみたいにね、電気も使いながら、でもこれもまた今風のね、あの世代にあったっていうか、で一番大切なのは自分が好きかどうかだし、これが好きだってリオ君にとっては、このカンカラ三振が自分にとって、それでその、これを持ってね、沖縄のおじいちゃんおばあちゃんたちの前で演奏した時にも涙を流す方たち、喜んでね、もうこれでいいじゃないっていう感じよね。もうカンカラだろうが、もう何でもいいんだけれども、そこはやっぱりリオ君が、プレイヤーだからかなって、演奏する人の思いっていうのかな、でそれがそのカンカラ三振をこう媒体にっていうかね、いろんな方たちに伝わってるんだなって、で結構ねファンいるね、びっくりした昨日。
結構いますね。
結構いますよね、
はい、ありがたいことに。
いやすごいなって、だってあのリオ君ってさ、あの感じで最初から最後までもうノリノリだし、なんかさっきのスイッチオンオフじゃないけど、スイッチが入ったみたいにもうブワーンっていくじゃない。
そうそうそう、
あんな感じになっちゃうの。
まあね、注目されると張り切るタイプ。
あ、そこはやっぱり10代よね。
そうそうもうね、ステージが大好きだから、一番リラックスできるところがステージ。
あ、嬉しいな、でもいいなそれ。
だからね、もう結構やって、だから街中でも歩いてて、いろいろ最近にはおじいおばあだけでなく、高校生のお姉ちゃんたちが、お前すごいなみたいな、その感じでちょっと弾いてみてみたいに言われて、こいつすげえみたいになって、でもうスマホで映像撮ってもらって、もうで、あ、これネットに上げて全然大丈夫なのでって言ったら、分かった、あげるよみたいな、その感じで、で上げたところ、シェアが3300ぐらいって、
はい、
今では若い世代では、あのネットで有名な子だっていう
ところに至ってるということで。
そうそう、結構。
いや、私聞きたかったのがね、はい、たまたまですよ、たまたま昨日の、テレビの映像だと、やっぱ少しファン層がね、上かなって、年がねって、どうなのって言ったら、いやいや、もう若い人たちからも今注目されてるって、よかったね。
もう、若い世代、もう、若い世代もいっぱい見てくれて、もう、年齢層問わず、なんか、ちっちゃい子供たちもなんか、わあね、三振って楽しそうみたいな、その感じで、やってみたいみたいな、その感じの 友達もあの、うん、上の世代も世代関係なくいろいろ三線に興味を持ってくれ た、ね、三線だけでなく音楽でポップミュージックだったりそういうことに興味を持ってて、
それのねすごくあのなんていうのかな、あのもう証明っていうか、その沖縄の人とかそのおじいちゃんおばあちゃんじゃなくて、うん、あの同世代っていうかね、同じ世代若い人たちからもその支援を受けるっていうのはやっぱり何かこう共通になんていうのかこうあの伝わったものがあるってことの証ですから、うん、このリオ君の持っているあの、まあ、年相応でもあるんだけれどもエネルギーとかね、で今話聞いててすっごく嬉しかったのが、私も歌えててミュージシャンなんですね、うんうんうん、でもうステージ一番楽しいって言ったじゃない、これさそうなのよ、
うん、
でなかなかそういうふうに正直に言う人いないのよ、
ですよね、
いや僕は私はとかで、えなんでって
分かる、
でもステージが一番楽しいって、うん、でそれを昨日のねテレビの映像を見た時にもう本当に分かりました、
はい、
もうスイッチ入ったぜみたいなね、リオのスイッチが入ってもう止まらないみたいなね、とっても楽しそうだったの、
うん、
あのエネルギー見てる人たちにもすごいいいものを与えてると思う、
はい、
年寄りには年寄りって言ってごめんなさい、ご高齢の方にはまた生きる元気が与えられるし、うん、で若者には自分たちもしのごきたいっていうエネルギーが与えられるしっていうか、そのリオ君のなんていうのスイッチが入るところの、だから人間って本当にあの好きなもの、その自分のステージを見つけた時の本当にスイッチがオンになるんだっていうのをね、まざまざとね私見ました。だこれはいろんな方たちに見てほしい映像だなと思ったんだけど、うん、楽しそうだったよ。
ありがとうございます
さあじゃあここでですね、あのリオ君の音源を今日持ってきてもらってるので、その中からなんかダーンと3つぐらい紹介しましょうかね。ちょっといいですか、まずは演奏を聴いてから後でその曲のね、あのちょっと解説をしていただきます。それでは陰薬リオ君の歌三線です。リオ君今のね、曲たちって、はい、なんていう曲か紹介してもらえますか。3曲
3曲、はい、最初にお届けした、最初なんか、
はい、1曲目
最初にお届けしたのは「ベストパーキンママ」という、
うん、
信川星人先生がカバーした曲です。この曲のもともとは信川先生がハウスボーイで働いてた時に軍人さんに教わってもらった洋楽らしくて、
はいはい、
この曲を信川先生が耳コピで、
うん、
もう信川語で、
信川語で
もうそれで
それで僕何言ってるか分かんないけどって言ってましたよね。
それで歌って本当に CD にしちゃったりした、うん、結構そういう歌で僕はこういうのが大好きなんでいろいろカバーしてさせていただきました。
なんかリオ君のオリジナルみたいによくハマってましたよ
この曲はね本当にデタラメだね。信川先生自体も信川語でやってたし、
信川語で
元の言語は英語なんですけど
いやでもあのこれライブ録音ですよね。
ですね。
なんかもうあの客席からもいろいろ聞こえ、面白かったです。MC が面白い、リオ君の MC が面白かったですけど。
この時のライブ音源が路上ライブだったんで、
はい、
結構みんな立ち止まって聞いててくれて、結構拍手もらった、本当にありがたかったです。
でその次の曲が、
はい、この次の曲が、
はい、
ウルマの歌という僕のオリジナル曲で、
はい。曲も作ってるんですよね。
まあ、はい。
シンガーソングライターだじゃん。これいつ頃できた曲なんですか？
これは2015年にこの曲を作って、
うん、
もうその時の夏らへんの、
はい、
夏の声変わり前の音源になりますね。
声変わりっていうのは
本当に今はこんな
歴史をか
低いけどこっちはめっちゃ高いです。
可愛い
声、ね、今の時代はもうあれぐらいの声はあんま出にくいんで
それはそうだよね、
もう最後の音源になりますね。最初で最後の
記念すべく、あの
そう
声変わり前の
ですね、
リオ君の声っていう記念すべくですね、
は
い、
これは多重録音、
はいはい、
多重録音して何回も何回も重ねて録音してるんです
よ、ね、昔円谷さんがね多重録音って有名なね、あの何ていうのかな、録音の方法が、
うん、
あのまあ聞きましたけれども、それと一緒なんですね。
うん、斬新と、あと 金属弦の3弦の金属弦の楽器ミンミンっていう楽器があるんですけど、
ミンミン
ミンミンっていう3弦の金属弦の楽器で、三振とミンミンとカンカル三振を重ねて、ちょっとなんかちょっとチャカチャカした感じになって、
チャカチャカして好きだよね、リュウ君ね、
そういう感じでレコーディングさせていただきました。
はい、いやでもこれって、この曲ができた、なんていうのかな、プロセスっていうかきっかけみたいのっていうのは何だったんですか？
これは
ウルマってそういえば意味知ってる？
はい、あの沖縄のサンゴという意味を込めて、 うちの友達に訳してもらったんです。
うん、
あのこの曲がお母さんがちょっとお酒飲んでいい気分になってる時に。うん、鼻歌でちょっと歌ってた曲がなかなかいい曲だったんで、
ご自身のお母さんね、
僕のお母さんが、うん、それで結構いい曲だったのか、だから僕がちょっと書き留めてちょっと編曲して、うちの友達に、あの友達にうちのうちに訳してもらったという、
はいはい。じゃあこれってある日降りてきた曲って、お母さんがね、
お母さんが降りてきて、
ね、少しほろ酔い気分のところで出てきた曲を、へえ面白いね、このきっかけが。
うん
うん、ですぐできちゃったんだね。
まあすぐというかちょっと時間かけてゆっくり作って、
ゆっくり作ったでその3曲目は、
3曲目が赤座寸土地のあの民謡ですね、
有名ね、
民謡の
沖縄の
アレンジ、僕がアレンジ しました、うん、僕は最近ねコンピューターでミュージックを作るという DTM というものをやってて、うんうんうん、コンピューター上で全部音を作る、
うん、
それで作ったものです。僕は民謡のアレンジをしたいと思ったので、元の赤田寸土地はちょっとゆっくりめなんですけど、はい、これは結構テンポを上げ目で作りました。この曲の意味っていうのが本当に、あの、美しい世がやってくるよ、みんなで命の栄養でしょ、みたいな、そういう曲だから僕は本当に大好きで、この曲はいい感じでカバーしたいなと思って、そして初のコンピューターミュージックの DTM 音源ですね。
おーいえー、
この曲はね、
デビューだ。
この曲はインターネット上でも自分自身で作ったミュージックビデオも YouTube 上にで公開してます、うん、よかったら見てください。
あのね、やっぱりリュウ君って沖縄とすごくご縁があるんじゃないかなと思ったんだけれども、うん、私はね沖縄出身のうちなんじゃないんですね、はい、だけれどもあのやっている音楽は西洋音楽なんですよ、うんうんうん、あのクラシックでね、でうちなんちゅであるのにも、あのなのに、沖縄の音楽を歌ったことがなかったのよ。例えばコンサートだったりとか、うん、CD にも入れたことがないしみたいなね。で私が初めて本当に40過ぎてですよ、沖縄の歌ったのが、沖縄のものを歌ったのは赤田寸土地で、リオ君さ大きな声で言えないんだけど、大きな声で言いたいんだけど、この赤田寸土地をね歌うようになってすっごく仕事が増えたのね。神社、それからお寺、教会、なんだかよくわかんないけれども、で何かちょっと不思議な力のある、このあの今リオ君がねこの曲の説明してくださったけど、本当にあの宗教も超えて国境も超えて、その新しい未来のね宇宙の世っていうか平和な世がね来ますようにっていうふうに沖縄の先人たちが祈りを込めて作った歌なんですけど、うん、なんかそれがこのお粉が降りかかってるみたいでね、もうびっくりする、この歌一曲だけなの私で、リオ君もそこの歌が大好きだっておっしゃってて、その歌手の意味も素晴らしいっていうふうに言ってくれたので、あやっぱこの子すごいなと思って今聞いてたんだけれども、なんかちょっと他のみんな素敵な曲もっとありますけど、この曲は特別だなと思ってます。
ありがとうございます。この曲はね歌詞がすごいいいので、結構お母さんに英語に訳してもらって、
英語、
はい、ライブではたまに一番最後の歌詞最後を英語で、英語バージョンで歌って、
あ素敵、
はい、
今度さ一緒にやろう。
ありがとうございます。
田村邦子バージョンとそれからイニャクリコバージョンでリオ君バージョンで二人でさ、こんなのもあるよ、この曲がこんなにありますよみたいなのやろうか。
ありがとうございます。
いやーでもね、なんだかいやーすごいなー。でまあ三曲ね、ご自身のまだ15歳のリオ君が、でも今できるあなたのその最大のなんていうのかな、最大の、実力というかね、あの技術を持って、 今この3曲をしっかりこう出来上が完成させて、それでも披露してるということでね、いろんな人たちの前でも歌ってるし、ですっごく忙しいみたいね、あちこちで
ですね、おかげさまであちこちにいつも連絡が入り、
連絡が入り
あちこちでうちのお母さんのマネージャー経由
で、あそうか
マネージャー経由でもう出す入るようになり、本当に
すごいよね。
今は爆発が本当に踏めて、本当に生き生きをさせていただいてます。
いやだってね、いろんなところでもうね、私なんか日にならない、もうかむつはなんていうの、足元にも及ばないくらい、りょうくんもいろんなところで活躍なさってるから、はい、羨ましいなって。私36年歌ってますけど、まだまだなんですが、やっぱりりょうくんのエネルギーってすごいなと思うんだけれども、
ありがとうございます。
要するに自分で見つけたこのカンカラ三線音楽っていうのを、本当にこの若者が、まだ15歳の子が本当に自分の好きなの見つけたら、こんなにもね弾けちゃうんだなって、すっごくいいモデルケースだと思って、今日聞いてらっしゃる、例えばお母様とかね、がその自分の子供たちを見て、なんか大丈夫かなって心配なさってる、なんか子供さんも、なんかもっともっと自分のやりたいことを見つけたいなって探してる子たちが、もし今日のりおくんのこのね、話を聞いたら、すごくいいヒントになるんじゃないかなと思って、で、いい時に出ていただいた、出演していただいたなと思うんだけれども、だってりおくん自身が、やっぱこの大好きなものに出会って、すっごく変わったんでしょ？
ですね。もう人生に革命が
起きた、
起きましたね。
ライブドリション、
もうね、昔から音楽というものは好きだったんですけど、奏でるものがなかったから、
そのアイテムね、
アイテム
何を持って、
昔ちょっとピアノやってたからなんですけど、ちょっと、何にせ入院とかが多かったから、継続的に続けられなかったんですよ。
まるでさ、なんか人生50年60年生きてきた人みたいな今の喋りだったんだけど、でもそれぐらいそのやっぱり大変な時期があってね、入退院があって、それこそみんながお稽古ごとであれだこれだってやってる時にできなかったことがあったのよね、その時代があってね、で、まあ、そういう意味ではリオ君も大変だったけど、リオ君のまずはお母様ですよね、お母様本当に大変だったと思う。リオ君ってほら長男だし、初めての子だし、お母様にとっても一人息子さんですからね。で、お母さんだって経験がない、お父さんだって経験がない、みんなもうみんな家族全員でバックアップしてというかね、一緒にこう歩いてきた人生だったと思うんだけれども、ですね、実は今回は、リオ君ね、2週にわたってあるんですけれども、1時間じゃ足りないので、次の、回でですね、お母さんにも出ていただいて、ちょっとお母さんから見たりゅうくんの成長だったりとかを聞かせていただきたいなと思うんだけれども、今りゅうくんがこうやって楽しく生きている、そのなんていうのかな、バックグラウンドっていうか、後ろには本当にたくさんの、もしかしてヘルパーというか、協力してくださった方たち、喜んでファンになってくださった方たくさんいらっしゃるでしょ。
はい、やったらいいですね、
うん、
結構ライブハウスさんで音響さん、本当に、あと音楽を通じて知り合った仲間たちと、本当にもう刺激をもらって、いろんなことに挑戦してみたいな、そんな感じで、ありがたいです。
ファン層はちょっとこう年齢層高いかなって話したら、いや最近若い子もってね、おっしゃってたけれども、
はい、
テレビでね、どこかのライブ、アルテホールかな、で、なんか若い女の子たちと、女の子たちじゃないな、若者たちと一緒にやってましたよね。
はい。
あの子たちは何？
いつもたまにギターの金谷りみちゃんって言うんですけど、
はい、ギターの子ね。
金谷りみちゃんが、と、たまにいろいろやってるんですよ。そのライブハウス、あれですよ、木山さんで初めて出会って、初めはあんま絶対行かなかったんですけど、ちょっと一緒にやってみる的な感じでやったら、結構いろんなポップの曲が沖縄になっちゃったから、これ結構いいね的な感じで、もういつもサポート、もう最近はもうサポートいっぱい、
一緒にやることがあるわけですね。
もうサポートがいっぱいあって結構
で、ドラムの子まだ小さい子でしたよね。
はい、翔さんですね。今年で小学3年生ですね。
うわー。で、あとギターの、もう一人ギターの子がいたっけ？
もう一人がピアノと津軽三味線でした。
津軽三味線。
はい。
みんな沖縄に住んでらっしゃる沖縄うちなんちゅう？
かなりみちゃんが、あそうか、みんなうちなんちで僕が東京出身みたいな感じで、 あとピアノの子が東京、う
ん、東京の子、東京だった。とりあえずみんな沖縄にいるということで、
いや東京の子が沖縄に来て、ウェルカムライブっていう趣旨だったんです今回は。
とっても良かったですね、はい、すごく良かったです。なんかだからある意味同じ世代の子たちの、うん、なんていうのかな、もうねエネルギー、
うんうん、
もう全開 で、ね、で見てる方も元気になったというか、
同世代であんだけレベルが高い人があんまりないので、本当に音で会話、ステージ上で音で会話できるっていうのが本当に楽しい時間で、本当に
音で会話できるで、さすがリオ君すごい表現だね。
うん、
言葉いらないもんね。
もう言葉いらない
です。会話いらないっていうか、もう一緒に演奏してセッションで、まあ、セッションだからやっぱそこでみんなが交わって、つながるっていうかね、コミュニケーション取ってるわけですよ。楽しいね。だってあの音の中よ、もちろんいじめもなければ言葉をね選ぶ必要もないし、本当のセッションだもんね。
沖縄来てからいじめあったことはありませんね。
素敵だわそれだってほら世の中大変な問題いっぱいあるじゃないですか、全国的に、うん、いやーでもね、リュウ君が今日うちの番組に出てくださって、すごくね、私沖縄の人間としてとても嬉しかったのが、本当に東京で入院してて、肉体的にね、大変なね、状況だったのに、沖縄に来たらスイッチがオンオフのように、本当にオフになるように喘息が良くなったと、はい、
うん、ですね。
それでいろんな音楽大好きだったけど、その表現するものが探してた時にカンカラ三振に出会った、
うん、
すっごく嬉しいし、それで大変な状況の中でも全国的にはものすごいいじめがある、今この日本恐ろしい国になってる中で、
うん、
一度もいじめに回らなかった沖縄では、これ嬉しい三拍子リオ君のおかげで、いやーとってもいいお話だなって。今日はね、同世代の人たち、それからまあいろいろと何かを探してる人たち、多くの人にね、リオ君の話聞いていただきたいなと思います。まああっという間のね、今日のまずなんていうのかな、1回目の放送リオ君のね、これで終わりますけれども、引き続きですね、リオ君に来週も出ていただきますのでよろしくお願いします。次はね、生演奏、もう1時間でもない時間の目がやっちゃう生演奏していただきたいし、また、今日聞けなかった分をね、また2回目のお話の中たっぷり聞かせていただきたいと思います。今日2957回目はですね、今やですね、本当に沖縄からですね、もう世界に発信している、ミュージシャン、カンカラ三線、院役リオさんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしく、
よろしくお願いします。
お待たせしました。マジカル2958回目のお客様です。先週も、紹介しましたけれども、沖縄で今本当にものすごく、注目を浴びているカンカラ三線といえばこの方です。院役リオさんです。どうも
よろしくお願いします。
しかし前回でね、のお話の中でいやー、いろんな話聞けて、もう私はもうびっくりすることばっかりだったんですけど、もうリオ君が、まだ若干15歳ということで、でももう自分の道というか、自分のものを見つけて、うん、もうしっかり今ね、活躍してるっていうステージを持ってる、人生のステージをもう15歳で見つけちゃってるから、すごいなっていう話をね、前回しましたけれども、疲れることない？
疲れた時の対処法がステージに立つことなんで、
もうちょっとそれ なんか生意気かしら。ごめん、私よく生意気ってことは、これもうあの称賛ですよ。いやーすごいな。でもね、本当に自分のステージだと思う時ってそうなんだよ ね、 元気が出るもんね。
うん、
うん、だから、いやもう今日も嫌だな、今日も歌いたくないなんて思ってる私は良くないかもしれないな。疲れることがないと。で、まあ、いろんなところにまあね、出演なさってたり、ライブをする中 で同世代の仲間も増えていったっていう話をね、
はい、
前回も聞かせていただきましたけれども、はい、やっぱりいろんな方たち仲間とやるのも楽しいですか、セッション。
ね、
楽しい、ね、楽しい。
一人用のソロは自分の世界を作り上げることができるけど、
うん、
こうやって仲間と一緒にやると、いろいろ音で会話、ステージ上で音で会話したり、うん、いろんな思いを共有したりできるから、なんか言葉のコミュニケーションっていうより、おなんか深いものがあると思うよ、思って、結構それを客席に届けるのが本当に、
はい、
楽しいですね。
じゃあさ、リオくんがこれからね、もう今ほらすごくいい年、お年頃、思春期じゃないですか、
はい、
もし好きな子がいたりして、一緒にこうセッションする仲間ならいいし、客席にいたとしたら、もうリオくんのこの音で言葉を思わるぐらいのね、そのマジックでね、思いが伝えられて成功しちゃったりなんかしちゃったりしてね。
まあね、うん、
もしそういうことがあったらぜひ私のところに連絡ください。
連絡
待ってます。
ありがとうございます。
あなたにはそういう力があると思いますよ。
うん、
さて、今日はね、こんなに素敵な、そしてなんていうのかな、本当に宇宙からのね、なんて申し子のような宝物を生んだお母さんにもお話をちょっと伺おうかと思って、今日はですね、陰役のりこさんも来ていただいています。どうも、
イエーイ、マイマネージャー、
イエーイ、
今日はお招きありがとうございます。
イエーイ、
すごいね、リオくん大好きだね、お母さんのこと。
いやね、これだけお世話してるからね。好きでいてもらわないとね。
そうかそうか。その辺は、はい、普通のティニエージャーさんと変わりないということね。ティニエージャーさんを持ってるお母様ということでね。
どうでしょうね。なんかもう生まれた時から変わった子だったので、よくわかんないんですけれど。
よくわかんない。
まあでも、親子の仲はいいというか、うん、親子って感じもしないし、
うん
うん、
なんて言うんでしょうか、もし今日聞いてらっしゃるリスナーの中にですね、お客様の中で、子育て真っ最中の方、それからまあ若い子たち、これから何か自分で見つけたい、何か見つけたいと思って聞いてらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、そういう中で、やっぱりこの天才を生んだ母親のなんて言うんだ、生の声っていうか、リュウ君を育てるにあたってまず聞きたいのが、大変だったこと、ぶっちゃけ、
ね、
ぶっちゃけで、
まあ、とにかくお腹の中にいる時から不整脈って、心拍の異常が始まったの で生まれてからはまあ、いつ行っちゃうか分かんないような状態も長かったので、まあ、とにかく生きて大きくなってくれればという気持ちだけだったですね、はい、でいつまで経っても喋れないで、プータプータパパパパ言ってるし、とにかく過酷な治療が長かったから発育が遅れていて、はい、ご飯もなかなか口から食べられないで、まず口に食べ物を入れたら噛むんだよっていうところから訓練しなきゃいけなくて、もうだから、そりゃ生まれた時にはなんていうんですかね、こう人並みにっていうか、普通の世間の考えみたいに、こういうふうになこういうふうになって、こういうふうにしてっていう気持ちはあったんですけど、
はい、
そういうのはもうあっという間に打ち砕かれて、まあ、生きてここにいるっていうことがもう幸せだって、もう生きて今だって、先のことがわからないから、今この子が笑っているということで私が幸せだっていうことで、簡単に言うと元を取ろうじゃないけど今の喜びを楽しもうという、それだけで接してきました。
いや
その延長ですね。
そうか、これはね、実際大きくした育てたのりこママにしかわからないね、大変さと、そしてまた自分の置かれた環境の中での子どもとのその喜び、 これはもう経験している人した人にしかわからない今のね、あの言葉だったような気がするんですけれども、うん、じゃあリオ君を育ててもすごくラッキー嬉しかったこと、あの、うん、たくさんあると思うんですけれども、
あ、うんうんうん、まあ近いことで思い出すのは15歳の誕生日に、うん、あのお世話してくださる方がいて、あのライカムのスカイステージでライブさせていただいたんですね。
おすごい。
で100人以上のお客様がいらして、とてもいいライブで、あの本人もすごく嬉しそうに演奏しまして、で演奏が終わった後私に言いましたのが、あ、僕は生きててよかった、生まれてきて幸せだ、ありがとうねって、で、あのジーンと来ましてね、で、あなたが生まれた時本当にね、あの大変だったんだよ、いろんな人に命助けてもらって命ながらえたんだよって話したら、僕ねそうやって助けてもらったから、これからはみんなを励ます、元気にみんなが元気になる音楽を作っていきたいなって言ってくれて、私ティーンエイジの時にあの生きていて幸せと思って人に感謝して人に役に立つ人になりたいって思えてたら、子育てあの、まあ、成功って言い方はあんましたくないんだけど、あのよかったなって思えるだろうなって前に思ってたんです、ティーンエイジの時に本人がそう思えてたら、
はい、
だからその15の誕生日にそれを聞くことができ て、ね、ああよかったと報われた気がしました。
いやー、もうのりこさんね、私ね、私も子供を持つ母親としてはもうとっても羨ましい。
いやいや、
あの多分ね、リュウ君が小さい時は、うん、その世の中の他のお母様たちが自分とか自分のね、あの子供に羨ましいなんて言われるんだけど、これっぽっちも考えたことなかった、もうこれから大変でっていうところだけれども、たった15年で要するに子育てをした私なんか、例えば私のようなものから、いやー羨ましいって、どうすればこういう素敵なお子さんをね、あの産んでそして育てられたのか、でママのりこさんとしてのね、そのなんていうのかな、プロセスがとっても羨ましいっていうものが、あの私にはあるわけなんですよ。
いやいや、全然、
いやいや、
とんでもないです、
ね、
あの抜けたまんまでめちゃくちゃで、
いや
本当に全然
と思うんだけれども、
ダメなんですけど、
だから、うん、お二人を見ていたら、あのいつどこで起死回生っていうか、いつどこでそのこの子供の持つ、あのなんていうのかな、その子の持つ本来の、力才能が発揮出るか分かんないから、とりあえず親は、うん、あの本当に希望を持ってあの信じてあげなきゃいけないなっていうのをすごく感じる。
そうですね、結局好きなことを伸ばして、好きなことで人に喜んでもらって生きていかれる道を探さないといけないなというのはずっと思っていて、うん、ただあのこれ教えたとかそういうことではないんですけれど、実際いろんな人に救われて支えられたから、あの文字通り生きてこられたんで、あの折に触れてありがとうっていう会話は、うん、あの親子の間でもあったし、リオも口癖のようにあの小さい時から、
うん、
口が回らない時、舌が回らない時からありがとうありがとうって言って、
多分いや
それは良かったなと思います。
のりこさん、うん、子供からお母さんありがとうとかさ聞けるあんまりいないですよ世の中、まあ、ありがたいっていうか、あの素敵な親子さんだなって本当つくづく思うんだけれども、あのじゃあリオ君ね、まだ15歳ではありますけれども、あの周りの子たちを見てた時に、あの本当に全部揃って五体満足で何も問題なくて好きなこともできて、でもあの人にね、15歳ぐらいで人にこの子のお話を聞いたり、この子の声を聞いたり、歌とかなんか聞いたらもう涙が出るとか、あのとても素敵だって思わせるような子っていうか、15年ぐらいじゃ無理なんですよね、基本はね、基本はね、まだ子供だから、あの、まあ、大人だからっていうわけじゃないけれども、でもあのリュウ君の場合はもう15歳にしてその自分の好きなものも見つけて、それを持って人にね披露する、そしてそこですごく相手が喜んでくれる、で涙する人もいるっていう話を聞いてますので、そういう存在になれたってすごくない
ですね、
ですねって。 そう、そこがリオ君のすっごく好きなとこ、
はい、
ですね。
ありがたいです。
でその、あのみんなが評価してくれるリオ君のその素敵なところってどうしたら できちゃったんだろうね。何をしたから。
やりたいことやっただけですね。
うわーすごい。大人の皆さん聞いてますか。やりたいことやったからですって。すごい、すっごい素敵。私たちでもまだ遅くないわよね。いやーなんかね、あなたの言葉重いですわ。で深いですわ。でね、じゃあまあ、リュウ君がどう、そしてリュウ君っていう素敵なこの存在を育て上げたお母様のね、あのコメントも聞きましたけれども、さあ、あなたが本当に出会ってよかった、そのなんていうの、子もあの雷が落ちたっていう風なね、で出会い方をしたって、カンカラ三振今日持ってます。
はい、あ、はい、
ちょっと見せてもらっていい。
こんな感じ。
いや本当にカンカラです。本当になんかシンプルなカンカラですよね、うん、
名前の通りです。
カンカラ、
本当にカンです。
本当にカンで、
ちょっと錆びてるし、
いやこんな錆びてるところまでいいんじゃない。
そうそうそう。
この子とはどれぐらいの付き合い。
これは僕が小学6年生の時に
書いた
んですよね。これ実は2代目なんです。
2代目で、
はい、僕が5年ぐ
らいで小学校のね、
4年の終わり、
4年の終わりぐらいにあのカンカラさんちに出会って、
うん、
で使いまくって結構海に持ってて、
うん、
水につけて海急にサビサビになってとかそういう感じ。
最高。
もう缶の裏にヤドカリ入れて捕まえたみたいな、そんな感じ。
あ、最高。それもいいんじゃない。
もうそれでやって結構木もしなってきてたから、結構、
うんうん、
で糸巻きの部分がバキって降りたから、あと糸巻きがはまらなくなってから、
うん、
ある時ね一旦死んじゃったみたいにバーって崩れたんです。花が散ったみたいに。いや、今まで何でもないんだね。
うん。
それなんだけど、もうこれで、カンカラ三振でやってくる。
2代目で。
2代目で。
はあ。
すごい。結構長いこと持ってくれてますね。
で、自分でね、カンカラ三振作ってましたよね、あの、テレビの映像の中でね。
はい。
あれ、エレキ三振。
あります、エレキ三振です。
エレキ三振っていうのも、そう、なんかありました
ね。あれは作ったというより、
はい、
マイクを入れて改造。
改造、
あ、そうか、
差し込んでね、マイクを入れて。は
い、
エレキカンカラ三振になってるわけですよね。そうそう、すごいな。ちょっと音聞かせてもらって、どんな音？うん、チンダミちゃんとやるんだね自分。ああ、いい音じゃない、のりこさん、どう？
なんかね、いい音あるんですけど、この子は名作で、いい、
はい、はいはい、いい音やん。これさ、独学なんですよね。
はあ、まあ、ほぼ昔から
自分の、あの、なんていうの、感覚で
練
習して、
うん、まあ、うん、なんか指のポジションとかは大体独学ですね、うん、
でもすごくいい音。そうそう、びっくりしちゃった
ですね。
もっと聞かせて。
本当にこれ、この1台目が奇跡なんですよ、
うん、
これ予備にもう1本一応あるんですけど、うん、ちょっと今整備してだいぶ良くなったんですけど、なんかしっくりこないですよね。
しっくりこない。
うん、これが一番しっくりきて。
この子が。
はい。でも、二代目でもだんだん整備して、いろいろ。
頑張ってんの？
頑張って使えるようになってきて、結構いいんですが、この一代目の一発目がこれだったから結構。
はぁ、
もうそういう感じで。
いやー、なんか思ってたよりもすごくまろやか。
ですね。
カンカラ三振って何カンカンカンカラってイメージがあるじゃないですか。全然違うね。
ですね。
何だろう、その違いは。
何でしょうね。素材もあるのかもしれないけど、缶のこの厚さでもちょっと大きく左右する。
違う。
左右するし、一ミリでもあれだと結構左右するから。
いやー、よく思ってたよりもすごくいい音。
ですね。結構、うん、なんか生ではちょっとこれでも音が細い方なんですけど、ライブで繋ぐともうちょっとブツーとか出るんですよね。
いや、でもこれでもいい音、すごくいい音。
もうこっちのマイクが優秀だから本当に。
ありがとう。
こっちのマイクが結構素敵に拾ってくれて本当に嬉しいです。
もうのりこさんどうしましょう。営業大丈夫じゃないですか。素晴らしい。すごい、ありがとう。
ありがとうございます。
なんかもっと弾いて。
いいですか。
元気、私元気になりそう。
宝で丸物口や味 千葉いみつり千葉いみつりいやいやいやいやいやいやみちきれいやみがちきり、
はい
はいはい、やりすぎます。
いやー、やっぱりなんかスイッチ入りますね。
入りますね。
入りますね。
うん、変わります。
気持ちいい？
気持ちいいですね。っていうか、もう、うん、自分を自身を奏でてるって感じで。三振は本当に体の一部なんで、ただ、ちょっと、なんか、野菜買ってきてとかそういう、ちょっとお疲れ頼まれた時でも。
いや、野菜買ってきて
る。もう普通にカンクラ三振ですよって、もうそのままテクテク歩いて。
いつでも三振しておって。
いつでも三振持ってて、で、もう店の中入ると一斉に目線がこっち行く時だってあるし、
うん、
で、僕も、イエイみたいなそんな感じで。
もう家なの？
そういう普通に野菜買ってお願いします的な感じで。で、店から出たら、君上等だね、弾いてみて、イエイみたいなそんな感じで。毎日がね、オンパレードです。
毎日がステージなんだ。
ですね。
どこ行ってもステージ。
もう、声かけられればどこでもね。
リスナーの皆さん、あの、カッカラ三振背負ってる子がいたら、これはもう、陰薬リオさんなので、
はい、
ぜひなんか演奏してって必ず言ってください。沖縄中で。
うん、声かけてください。
声かけましょう。
多分ね、多分誰か一回は見たことあるかないか、まあそこら辺でしょ。
どこ歩いてても。
観光客に写真撮られたりとかしたこと。
そう。あのね、多分観光客の方にもいっぱい写真撮られたから、多分これが沖縄の子っていうイメージがついてんのかなみたいな。いや、すいません、これは全部僕ですって。多分、これから出てくるとは思うけど、今の時点で、カンクラ三振持ち歩いてるのは僕しかいないので、はい。
あの、陰薬寮ですよって。
陰薬寮です。
すげえ。もうさ、のりこさん15歳にして、もう自分のステージと、もう自分の表現っていうのを持って、捕まえちゃったね。
いや、なんかね、暴走が止まらないって感じ。
そうそうそう。好
きにしてみたいな感じで。
いや、もう、リオ君から私エネルギー欲しい。私もほら、欲しいから、ステージで。ステージが楽しくて。は
い、
かぁ、羨ましい。本当に、あなたのおかげで、私今日すごいなんかインスパイアされてて、早くどこかで赤田寸胴地に歌わなきゃとか思ってて。ああ、なんかやろう一緒に。本当に。
はい、
で、ステージでやってる私たちも元気で、聞いてる人たちも元気でって最高じゃない
ですよね。
三位一体でみたいな。いやーすごいなー。リオ君沖縄に来てね、ありがとう、来てくれて、移住してきてくれて、
ありがとうございます。
本当に感謝だわ。
はい、
なんて言うんだろうな、人ってさ、うん、人がやってるのを見たら、あ、すごいなと思うし、うん、あ、自分にはできないよ、あんなことって思うでしょ、人って。
まあ、ね、
基本ね。
いますね。
これ相当な罠だよね。
ですよね。まあね、とにかく何でもかんでも一歩踏み出してみる。だから自信を持つ。だからできなくても自信を持つっていうのは本当に大事だなと思います。
できなくても。
もう僕はもう三振全然弾けない時から一曲で一個音を抑えるだけでも結構おお弾けたみたいなその感じで結構テンション上がってて、それでうんウェーイみたいなその感じで三振持ち歩いていたんで、それで道歩いてる人たちからちょっと三振教えてもらう的な感じだったから、結構ね、いろいろいろんな方に刺激もらっていろいろ三振やってるんですけど、結構まずは自分の演奏に自信を持つっていうことは本当に、自分の表現に自信を持つことは本当に大事だと思います。
いやー、なんかありがとうございますって感じありがとうございますっていう感じ。いやー、のりこさん、
はい、
もうどうすんのよ。
なんだかね、三振を始める前、刺繍がすごく読まれた時に、大きくなったら何になりたいって聞かれたことあるんですよ、
はい、
そしたらリオが、僕は人生の大きなステージに立つって言ってて、
うーん、
はステージと思ったんですけど、
お母さんもねあ、ステージってどこからステージなんて言葉も
みたいな。そう、うん、そしたら実際ステージ見つけてきたんで、
やるな、
よかったなと。でもまあ聞いてくださる方がいてのステージなので、温かく見守ってくださる方がたくさんいらっしゃるから、こちらには、だからその それ本当に感謝してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやでもね、本当にまずはもうとにかくお母さんののりこさんへのも私からのその賛辞としてはね、こんなに素敵な息子さんもう羨ましいっていう、もうこれに尽きるんだけれども、またリオくんはリオくんで楽しんでるんだよね。ただね、
はい、
別になんかすごい教祖様でも何でもないし、うん、なんだかんだじゃなくて、自分はとにかくこうステージに自分のステージを作ってるっていうか、見つけちゃった人のこの輝きっていうか、これ負けてはおられんぞっていう感じ。私も邦子さんも遅くないわよね。いやすごいすごい、なんか困っておくなんて答えていいのかみたいな、ごめんなさいね。あとね、じゃあリオくんが東京から沖縄へ移住してきて、リオくんにとっての沖縄ってどんな島？
やっぱりこっちがふるさとですよね。
こっちがふるさと、
もうこっちが原点ですよ。
あ、嬉しいな。何がそんなに合うの？
なんていうのかね、人も優しいし、うん、気候もいいし、結構沖縄の音楽もいいし。
沖縄の音楽も好き。
沖縄の音楽っていうのか、民謡だけじゃなくて、もうポップミュージックの発展が普通じゃない。あと芸能が身近にあるんですよね、
はい、
音楽に限らず演劇だったり、まあいろいろいろんな場面で、
うん、
映像だったり、そういうものが伝統文化っていうんですか、もうそういうものが、はい、本当に日常の中に結びついて芸能があるから、本当にこれは音楽の原点は生活の中にあるっていう、なんか商品化されてない音楽っていうのは本当にこっちにあるから、本当にそれが音楽の原点かなみたいな。
いやー、なんかあんまり誰も言えないことをきちっとまとめて言えるって、うん、やっぱあなたさ宇宙人だよね。
宇宙人だと思います。人間ではありません多分。
ね、3次元の人間であんま良くないから
、うん、
そう言っときましょう。
はい、人間じゃありません僕は。
はい、私もそうありたい。私金星人です。いやまあしかしいいな。でもなんかね、やっぱり生まれ育ったそこの人間って、あんまりその自分の足元っていうか、自分が生まれ落ちたところとか根っこってあんまり見れないんですよ。あ、いいところとも思わないし、こんなちっちゃなね南の島でな、暑いだけで何にもないしってやっぱり私なんか思ってたんですね。で足元見えないっていうのかな、でよそにばっかりこう大都会とかその大きいところにその可能性が大だとか、でそんな風なほらコマーシャルもそうだしね、そのでもものすごく影響を受けていて、その沖縄っていうものの良さっていうのかな、沖縄の持つエネルギーとかあんまりピンとこなかったね。私なんか聞いたっきれいだったの。だからもう早くにね10代で東京に行き、それからもうヨーロッパも行って、でそれからぐるーっと回って今沖縄に帰ってきたら、こんなに楽なところはないって今思う、
うん、
でその辺はリュウ君が言ってることとなんかマッチするものがあるのかなっていうふうに思うんですが、うん、本当に自分の生まれ育ったところ、生まれたところがエネルギーが高くいいところって言われるのはすごく嬉しいので、でそこにね年もこんなに変わるリオ君と私がこう出会ってですね、同じところにこの時代をねこの島で生きてるっていうのがなんかあるかなっていうふうにね、すっごくね、うん、ワクワク希望が持ってんのリオ君の存在で。
ありがとうございます。
いやーなんか何 かあなたは変えてくれたかもしれないとか思って、でなんか人って素晴らしいね。
ですね。
ねえ、こんなに刺激し合えるっていうか、
はい、
ねえだから大切にしなきゃいけないなと思う。だからよくぞ東京からね沖縄に来てくれたわねっていう。それでそのネットとか見てもね、なんか今やね沖縄のカンカラ三線って言ったら陰薬利用って出てきちゃったりしてで、すっごく面白いと思わない？
どんどん
広がってるでしょ。
ですね。結構そこそこ最近では名前も、
うん、
ありがたいとこに、うん、ありがたいことにいろいろ名前も、
うん、
いろいろ皆さんに知ってもらって、結構カンカラ三線陰薬利用、あ聞いたことある的な話も結構あるんで、
ね、的なね、うん、的な今時の子だなっていうところもあるけど、でも本当にお母様さっき紹介したけれども、あなたの詩集だったり本だっていろんなありますよね、
はい、
でなんていうのかな、リオ君たちのこと羨ましいって言ったけれども、でもみんなね、みんなその考え方少しこう見る視線っていうかを変えたら こんなに案外また楽しい世の中よねって感じだよね。
ですね、う
ん、さっきリオ君言ってたじゃない、もう好きなことを探すことですよって、
うん、
いやーこれすげえ答えとってもシンプルだけれどもこれですよね。
ですよね。
いやーこれをね30年とか50年生きてきた人たちが言うならと思うけど、15年で見つけたってすごいね。はー、だってもう私がどうこう説明しなくても今あの2人の会話を聞いているリスナーの皆さん本当にこの子が輝いてるっていうのをもう分かってくださると思うんですけど、一目瞭然っていうかね、だからその人のエネルギーっていうか持ってるエネルギーを本当に発揮できたらきっとこの地球もなんかいい星になりそうじゃない。
ですよね。
どう地球のことに関して今、
うん、もう世界のあっちこっちでいろんな問題とかあるけど、
うん、
もっといい世の中にしていけたらなと思いますね。
うん、
音楽で世界が一つになれれば本当に。
音楽でね、そうだね。
最近ねマイケル・ジャクソンさんにハマってて。
ああマイケルにハマってる。
そう
あの人も天才ですので。
そうそう、ウィアーダワールドとかヒールダワールドとか、
うん、
そういう系の昔からチャリティー系が好きだったんで、うん、こういう系の音楽が本当に大好きで。世界を一つにできる音楽ができたらなと思って、うん、ちなみに We Are the World はうちなぐちバージョンで YouTube に投稿してるんですけど、
あもうすでにね、
はい、仲間たちと一緒にやって、
うん、
本当に
でリオ君と例えばマイケル・ジャクソンがもし共通するものがあるとしたら、やっぱり持って生まれたなんていうのかな、周波数で波動っていうのかな、やっぱり天才だし、
うん、
でやっぱ彼ってもう本当にかっこいいんですよ。
ですよね。
本当に素敵なのね、うん、あんな顔になっても真っ白けになってもやっぱりかっこいいのね、
うん、
で彼の持つオーラって何なんだろうって、でそれと例えばリュウ君の持つオーラ、私は決してあのなんていうのかな、持ち上げてるわけでもなくてすごく似てると思うのね。だって彼らってさ、なんか学校に行って学んだ人たちじゃないんだもん、
うん、
もうとにかく生まれた時から何かがこう見えているし、
もう自分自身がはっきりしてるから
ですよね。
そう
でどんなにそのマスコミで叩かれ嫌なこと言われて、なんかそのものすごく嫌なね、こともあったけれども、うん、彼の周りのスタッフ、
うん、
誰一人彼のこと嫌いな人がいないっていうか。
ですよね。
みんな彼のことが大好き、
うん、
もうみんな神様みたいに崇めていて、でそれが何なのかっていうと彼の踊りだよね。
ですよね。
ですよね、
うん、
それを見て、だからリオ君もリオ君のそのカンカラ三振っていうかステージに立つ姿を見た時に、
うん、
やっぱり何かがこうなんていうのかな、こう来るんですよね。
ですよね、
うん、だからもしかしたら同じような波動かもしれない。マイコルと、
まあなんかね
羨ましい、うん、
もっと生きてたらなと思って
でも彼はどこかで生きてるんじゃないの。
うん、
彼のこと大好きな人たちの中にも残ってるし、
ね、うん、
いやー本当にね、まあその見せ方とかそのマスコミから出る彼の印象とか、ちょっとマイケルの話であれなんだけれども、あんまりそんなにこの人がすごくかっこ、まあ、素晴らしい人だと思ってはいましたけれども、ある番組を見たのね、日本の番組で、そしてマイケルが出てきて、でそこにその日本の有名なそのシンガーもいるんだけれども、もうテレビの画面からもうこの人のオーラが違ってる。
ですよね。
もう全然違うの。
全然違いますよね。
だから他の人と一緒に、特に日本人の中にいたからなんだけれども、いやーこれは違うと思って、これはちょっと選ばれし者だなと思いましたよ。
自分の中のシンガー本当にはっきりして、本当に自分を表現してるから、本当にあれは本当に
光るものですよね。
マイケルさんみたいにな
りたいっていうこと、
ね、目指すはマイケルさんですね。
だって何をどう言おうが彼の踊りを見たらさ、
うん、
誰もお口チャックだよね。いやもうすごいもんねっていう、うん、もう有無を言わせない。でリオ君もそれを目指してるだろうし、
うん、
私もリオ君の後ろから私もそれを目指したいと思うんだけれども、その自分がステージに立って表現した時に誰ももう何も言えないっていう、それ素敵だよね、
うん、
かっこいいよね。二人で目指す、
はい、
あなたにはもうすでにあるけど、でも 私もね、まあ、みんな素敵にね、世の中の人たち、生きてらっしゃる、いろんなジャンルでいろんなお仕事の中で世界中であるけれども、やっぱり自分がね、音楽っていうか、その見つけたものを通してステージに立つ喜びで見つけてる人ってやっぱ素敵だよね。
ですね、
誰のものでもない、もうリオ君がそこに立ったらリオの世界だもんね。
ですね、
リオのカーニバルだ。
そうそうそうそう、
いいじゃんこれ、
うん、
リオのカーニバル、ザ、ね、リオカーニバルみたいな、うん、素敵じゃない。そういうふうなものを早くに見つけられたあなたがすっごく羨ましいけど、今マイケルにハマってるということ で、はい、でその前はこの間お話してくださった信川誠人さんもね、すごく大好きで、リスペクトしていらっしゃるということでね。でこれからのリオ君って、いやー、どういうふうになっていくのかな、なんかイメージすることある？
本当にその場で刺激を受けたことは絶対自分のものにしたいものなんで、
うん、
これから僕がどうなっていくのかっていうのは自分でもちょっと想像はできますね。
できない。
だけど将来のイメージ像としては、世界中に沖縄の音楽を広めて、うん、世界中でお大合唱できる曲を作りたいなと思って、
うん、
結構それでみんなで大合唱して、結構音楽を共有し合う的なことで沖縄から世界へ発信していけるような、
うん、
結構大きなステージに立てるミュージシャンにはなりたいですね。
あなたならいけるかもしれないな。
ありがとうございます。
でリオ君が、私も自分が音楽が大好きだから、
うん、
その音楽っていうものをね、自分のアイテムっていうか自分を表現するのを選んでくれたのがなんかすっごい嬉しい。あなたはその言葉の人でもあるし、すごいなんていうのかな、魔法のね、センテンスも持ってらっしゃる人だから、書くことも素敵だと思うんですけど、音楽の持つ力ってね、リオ君ね、うん、あなたステージに立ってるからもうすごくそれを経験してると思うんだけど、やっぱ違うよね。
ですね。やっぱり言葉っていうとなんかちょっとたまに直接的になっちゃったり、ちょっとあんまりそこら辺もちょっとある程度ちょっとした壁ができちゃうんですよね、どうしてもね。
言葉
そこももう言葉の壁っていうか、そこはもうしょうがないんですよ。もうそれを超えるのが本当に音楽だと思ってるんで、本当にその手段を手に入れられたことっていうのは本当に嬉しいですね。
いやー、なんかすごく私もリオ君とカンカラ三線とので音楽をやってることの話を伺ってるだけで、
うん、
はあ、私も今自分がね持ってるものをもっと大切にしなきゃいけないなと思って、私は歌い手ですけど、
うん、
もう当たり前みたいに生きてきてるから歌うことがね、
うんうんうん、
でもそれを持ってるっていう、もう一回その自分が大好きだったその原点に戻って、もっと楽しんでやんなきゃいけないなって今日本当に思ってる。あなたがすごく楽しんでやってるのちょっと10分の1でもよく、私も今日は私いっぱい吸ってるのよ、こうやってこう吸って吸って今度私のエネルギーにするぞみたいなね、はい、いやー、なんかすごく今日は刺激的。のりこさんどうよ。すごい子だね。
本当にね、そうですね。
なんか心配、母親として、うん、親として心配することはありますか？
ちょっと
こ
う、もう好きに生きてっていう。だってこうなので
好きに生きて
好きに生きて、この間この前カラハイが改築する前に遊びに行った時にリンケンさんと少しお話ししたんですけど、リンケンさんがのりおに、人はね自分の歌を歌うために生まれてきたんだよ、で君ならそれができる、頑張ろうねって言って握手してくれて、その自分の歌を歌うために生まれてきたっていうフレーズが私とても心に響きまして、まあ音楽やってる方はね本当に具体的に歌ですけど、それぞれいろいろな領域でいろいろな生き方でそれがそのまま歌だと思うんですね。だから自分の歌に自信を持って自分の歌を精一杯歌って、それが周りの人とね響き合えればとても幸せなことだし、
いやー、なんか今日来てくれてありがとう。私すぐにの歌を歌いに来た。歌はどうですか、今頑張ってんの？
まあ歌も結構最近ではボイトレも始めて、
ああ偉い、
結構歌も最近はちょっと安定してきたかなみたいな感じで、
うん、
歌は本当に自分自身が楽器なので、
うん、
三振、やっぱり三振はどうしても歌三振だから、それでセットになって歌えるっていうのは本当に嬉しくて、 この前ちょっと喘息やっちゃったんですけど、
あそう
またちょっとやっちゃったんですけど、ちょっと声が出なくなるとね、
うん、
ちょっとね何もしてない時でもちょっとたまにあーって歌いたい時に自分が奏でられないって本当になんか、
なんていうのかな、
自分が固まってしまう、
うん、
だから本当に なんか閉じ込められた感じがして、本当に歌っていいな、本当に歌っていいパワーすごいなと思って、
うん、
まずね、
いやでも本当にそういうもの、自分の体が楽器だもんね。
ですよね。
で歌はとっても、ね、肺とかにいいし、
うん、
もちろん分かってらっしゃると思うけど、腹筋にもね、こう体操する動きじゃなくって、本当に体中をこうなんていうのかな、マッサージするように、いい、血の巡りを良くするためのね、
うん、
筋肉を鍛え、ある意味ですね、でいい方法ですよ、歌を歌うことはね、
本当にね、
2人で頑張ろう、2人で
よろしくお願いします、
私も頑張るみたいな。
い
さて、近々ね、
はい、
なんか、告知することありますか、イベントこと。
はい、告知があります。4月16日、
はい、
これはコリンザかな、沖縄市のコリンザというところで、
はい、
4月16日、国際冷やみかち節コンクールという、さっきも話ありましたように、冷やみかち節コンクールに今年も出させていただきます。
はい、
今年は、僕は、三振ではなく、なんと、アコースティックギターで出場させていただきます。
すげえ。
そう。
そこに行っちゃうの？
アコースティックギターの単音弾きと構造弾きを合わせたギタープレイと、津軽三味線と本場三線と日本のトップレベルに並ぶヒューマンビートボクサーの波平さんと一緒に出場させていただきます。
まあなんと、
はい、ヒューマンビートボクサーは、ヒューマンビートボックスっていうのは自分の音でドラムの音とか奏でていくものなんですけど、本当に音圧が半端ない、すごいかっこいい人なんで、
楽しみですね。
結構このコンクールは成長を競うんじゃなくて、もう会場の盛り上がりを見えるものなので、皆さんぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。
最後これ私もらおう、会場の盛り上がりを見る。
そう、はい。それと5月4日、これはね、伊江島です。沖縄本島ではありません。伊江島にゆり祭りというイベントがあります。ゆり祭りに出演させていただきます。これは僕のステージというか、みんなで、この前テレビで放送させてもらったあのメンバーで、
うん、
演奏させていただきます。はい、小学3年生かな ?3 年生の天才ドラマー、そうたくんと、シンガーソングライター、現在中2かな ?中2の金井りみちゃんで、津軽三味線、さっきも出てきます。津軽三味線の中学1年生かな、うん、?1 年生の橋口翔くんと、あと、僕のカンカラ三振の陰薬リオと一緒に、ゆり祭りに出演させていただきます。聞いたことない音になると思います。本当に楽しいので、皆さんぜひ遊びに来てください。
いや、行くぜ。
行きます。あと、4月30日にもあります。那覇のショッピングモールでインストアライブを計画中です。今まだ、詳しいことはまだ決まっていません。この詳細などは、僕のホームページから見ることができます。
はい、
ホームページの検索は、Google で、インヤクリオとひらがなで検索していただいて、で三振の日々と検索していただくと僕のホームページが出てきます。
はい、
ツイッター、フェイスブックなどもやってます。ライブ予定はそこの方に貼り付けておりますので、ぜひお時間のある方はぜひ遊びに来てください。
いやー、ありがとうございました。忙しいね、りょうくんね。
はい、臨時で更新中です。
今風も流行ってるのでね。
ですね。
でもこれだけの、ね、エネルギーが、免疫力もすごい高いと思うので、
はい、
人に当たるエネルギーもすごいから、絶対彼のライブいいと思います。皆さんぜひ応援に行きましょう。まあ2週にわたってですね、2週とか2回にわたって、陰薬リオさんに今日お話を伺い、生もね、生演奏も聞かせていただいて、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかすごい、私はなんて説明していいか分かんないけど、とにかく元気になりました。もう早速早く歌を歌いたい、そういうエネルギーを。ありがとう。
ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、今沖縄代表するカンカラ三線、プレイヤーといえばこの方でございます。陰薬リオさん、そしてお母様の陰薬のりこさんでした。本当素敵なお話と演奏ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ライブ頑張ってね。
はい。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。